次に聖書を拝読します。今日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、2章14から16節です。新約聖書357ページの下の段より次の358ページ上の段になります。司会者が拝読いたします。コリント人への手紙第2、2章14節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。以上です。では西本牧師より命に至る香りと題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第2の手術礼拝、花の日礼拝を私たちに与えてくださり、またこのところで私たちは神様を褒めたたえ賛美し礼拝できることを心から感謝します。私たちのために一人子イエス・キリストをこの世に下してくださり、また私たちのその罪を許すために十字架にかけ、また私たちのすべての罪をあがない取ってくださって、私たちを神の子としてくださったことを心から感謝します。どうぞまた私たちはその神様の愛にまた自らをもって応答していくもの、何よりも神様を礼拝し賛美を捧げ褒めたたえ喜ぶものとさせてくださるようにお願いします。そしてまた私たちはこの世の中に生かされている中に、この神様の愛を身をもって証しすることができるように、どうか私たちの信仰を引き上げ強め、そしてまたあらゆる手段を用いてこの神様の愛と救いを伝えていくものにしてくださるようよろしくお願いします。またそのためにも神様あなたの約束の御言葉を与えてくださって、私たちを励まし、また力を与え、主が共におられるこの信仰を持って私たちは一切を主に委ね、また従い、また神様の御力をいただいて、どうか歩まさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をどうか真理の御霊ご聖霊がお導きくださり、また私たちは神様のこの御心を悟ることができるように、そして何よりも神様の御言葉をしっかりと心の中に与えていただいて使わされていくものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は教会のカレンダーで花の日、子どもの日っていうふうになってます。ことの起こりは今からおよそ170年ほど前、アメリカのある教会で子どもたちを大人と一緒に礼拝させましょう、そして子どもたちも同じ神様の恵み祝福に預からせていただきましょうということで、一つの礼拝が計画されたそうです。そしてその時にお花を持ってきて、講談はもとより教会に本当に美しい花を持って飾っていった。そしてその午後、もうせっかく捧げられたそのお花、ただ教会に飾っておくだけではもうもったいないということで、そのお花を束にして、そして子どもたちと一緒に病気で苦しんでいる方や、また高齢の方、そして日頃お世話になっている公共の施設にそれぞれ訪問してお花を持っていったときに、もう皆さんが喜んでくださった。もうそれを持っていった子どもたちも本当にこの大喜びでですね、もう神様に奉仕をするっていうことはもう幸いなことだ、 神様が豊かに祝福してくださる。それが一教会にとどまらないで、もう全米に広がっていき、まあ、今やもう全世界で、6月第2の日曜日は花の日、子どもの日ということで、教会でこの行事が受け継がれてきています。まあ、今日も本当に美しい花を捧げていただき、本当に感謝です。そしてまたこれを自分たちだけが楽しむというのではなくて、教会の外にいらっしゃる方々に持っていかさせていただいて、共に喜びを分かち合い、そしてまた神様の愛を伝えさせていただきたい、そのように願います。おそらくはお花をいただいてですね、怒るという人は多分ないと思います。ほとんどの方は綺麗なお花言ってですね、もう喜んで受け取ってくださいます。まあ、ある方は入院されている方は花を受け取って、自分は慰められましたって言ってハガキを送ってくださった方も以前ありました。まあ、公共の施設、消防署とかですね、また警察署にも行ったということもあるわけですけれども、ほとんどが喜んで受け取ってくださる。まあ、言うなれば花をプレゼントするっていうのは目に見える形の一つの愛の行為ではないかと思います。愛するって言ってもそれが見えるものでなければこの世の人はですね、分かりません。ですから、まあ、私たちは花を持って、そしてこのキリストの愛を伝えていく。で、花はまあ不思議っていうか当たり前のことなんですけれども、いい香りがするわけです。まあ、香水の原料にもなっています。今日読んでいただいた聖書の中にこの香りっていうですね、言葉が出てくるわけです。キリストの香り、花は花の香りを出すわけですけれども、救われた私たちはこのキリストの香りを伝えていく。キリストの愛、そしてまたキリストの救い、そのことを私たちは伝えるものでありたいと思います。まず一つのことは14節の終わりの方に出てきますけれども、キリストを知る知識の香りという言葉が出てきているわけなんです。キリストを知る、まあ、花は香りを出します。じゃあ私たちは一体何を提供していけるんだろうか。私たちが与えるキリストの香りとは一体何なんだろうか。まあ、ここにはキリストを知る知識の香りということをパウロは言いました。私たちを通してキリストが分かる、そのように私たちがなることができれば幸いであると思います。この14節のところにこの凱旋の行列っていう言葉が出てきます。凱旋、あんまり、まあ、今の時代は馴染みがないですけれども、2000年前のローマにおいてはこの凱旋のパレードが行われた。それはローマの兵隊たちが外から来る外敵に勝利していったときに、この勝利をした軍隊がローマに戻ってきて凱旋パレードを行うということをしたわけです。そしてローマの人たちはもう歓声を上げて、そのローマの兵隊たちを迎え入れた。その時にローマの市民の人たちがしたことがあるわけです。それは沿道にたくさん出てきて、まあ、花びらをですね、道にまくっていうことをしたわけなんです。そしてその上をこのローマの兵士たちが行進していく。もちろん花は踏まれていくわけです。で、花が踏まれたらどうなるかっていうと、やっぱり香りが出てくるわけなんです。非常にこのかぐわしい麗しい香りがそれこそもう町中に広がっていく。そして自分たちはもう勝利した、敵に打ち勝ったということを喜んだわけです。で、ここにはキリストによる凱旋の行列に 私たちを加えたという言葉が出てくるんです。今、街で凱旋するパレードするってことはないかもしれません。しかし私たちが救われたっていうのは何かっていうと、キリストのこの凱旋の勝利の行列に自分を加えてもらった。そして一体どこに行くのか、今も凱旋門っていうのは残ってます。ローマにもありますし、一番有名なのはパリの凱旋門、私もそこに行ったことはあるんですけども、自動車も通れるようなですね、大きな門なんですけれども、しかし私たちの凱旋門は何かっていうと、天国の凱旋門、やがての時には人生の勝利者として私たちは迎え入れられる。そしてその将軍は誰かというと、イエス・キリストであるということです。イエス・キリストが私たちをその勝利の凱旋の列に加えてくださる。この手紙を書いたパウロもそうでした。彼はもともと人生に負けているような人間でした。自分が何をしているかわからない。そしてまた 神様が悲しまれるような迫害を行っていた人物であったわけなんですけれども、しかし復活のイエス様にお会いし、彼は自分の人生が今まで間違っていた、ただ暴力を振るってもう自分の思いのままに生きていた、でもそれは全然神様が喜ばれるような生き方ではなかった。そのことが分かり、彼は悔い改めてイエス・キリストを信じ、そしてまたイエス・キリストに従っていくものとなった。彼も凱旋の行列に加えられた一人であるということです。もちろん私たちもイエス・キリストを信じるというその信仰によって勝利が与えられる、キリストの凱旋に加えられるということであるわけです。しかし大事なのは、先ほど言いましたようにキリストの香りを放つということです。花びらが踏まれていくときに香りが出てくる。じゃあ私たちが踏まれるとき、苦しみを受けるとき、一体自分の内側から何が出てくるだろうかということを考えさせられるわけです。パウロはこのコリントの手紙の中に、私たちを通してこの香りを至るところで放ってくださる、彼はそう言ってるんです。その時にも反対があったわけです。中には迫害される、でもそのことがかえってキリストの愛の香りを放つ時となっていった。イエス・キリストの救いは何か、それは十字架によって罪が許されるということであるわけです。十字架でかけられたときに、十字架の上で語られた言葉がいくつかあります。その中に、父よ彼らをお許しください。イエス・キリストはそのように祈られたわけです。自分を迫害する者、十字架にかけて苦しめる、その者たちに彼らをお許しください。そう祈られた。それがキリストの香りではないだろうか。私たちが自分が苦しめられるときに、どんな言葉が自分の口から出てきているだろうかと思います。そして一番最初の殉教者ステパノ、彼は石で打たれて死ぬときに言った言葉は何か、この罪を彼らに負わせないでください。彼の口から出てきた言葉も、それは相手を許すという言葉であったわけです。私たちはどうでしょうか。自分に反対する者、自分の意に沿わない人、中にはもう敵対して言葉の暴力、実際に暴力を振るう人も出てくるかもしれません。 果たしてそのように自分がある意味踏みつけられ痛めつけられたときに自分の口からはどんな言葉が出てくるのか、私たちはそのときにイエス・キリストが自分のために十字架にかかって死んでくださった、自分の罪を許してくださったということを私たちは深く覚える必要があるんではないかと思います。そして実はこれは15節を見ると神に捧げられた香ばしいキリストの香りなのですとパウロはそう言ったわけです。彼自身が踏みつけられ痛めつけられたときに彼は自らを神に捧げられた香ばしいキリストの香りである、もちろん彼だけではありません、私たちはって言ってます。直接的にはコリントの人たちにも言ってるんですけれども、しかしこれはまた今の時代にこの手紙を読む私たちにも実は自分が神に捧げられたキリストの香ばしい香りとなる、そのことを私たちは自覚しなさい、お知られているのではないでしょうか。自分が痛めつけられるとき、苦しめられるとき、自分の口から何が出てくるんだろうか。まあ私たちはこのキリストの愛を表したい、もう一生懸命神様のために奉仕をしたい、そういう願いがあります。まあ例えばトラクト配布、教会の読み物をですね渡す、簡単なことです、難しいことはありません。でもそれを喜んで受け取ってくれる人もありますけれども、いやそんなものはいらないってですね、まあ私も経験ありますけれども、駅前でこう配ったわけです。もう中にはそれを捨てていく、で丁寧に踏みつけていく人もある、それをもう私は拾って、まあゴミにならないように払ってですね、もうカバンに入れて帰った、そういうことがありました。まあ非常に悲しい思いがしたわけです。自分がこれだけ一生懸命やってるのに受け取ってくれない、もうそれどころかもう踏み散らされてしまう、情けない思いがしたわけです。しかしそれは実は神様に対してなしている奉仕なんだ、人のためにしているのではない。まあ私はその後でお祈りしたときに、もう神様がいやこれは私に対する奉仕だってですね、もう言ってくださって慰められているという思いをしたことがあるわけです。ですから教会の奉仕、それは神様に対する奉仕であって人のためにやっているっていうのではない。それは自分を愛して自分のために十字架で命を捨ててくださったイエス様に対するものだ、その信仰が必要だということです。そして踏みつけられるときに花は香りを放つように、それこそ私たち自身がいろんな苦しみや、そしてまたつらい、そういう試練に遭うときに自分の内側からこのキリストの愛が出てくる、それが自分自身を潤し、そしてまたそれは喜びに変えられていくことができるということです。イエス様は私たちにもう一人の助け主、慰め主を使わす約束されました。それは聖霊である、そう言われたんです。イエス様は天に帰られて父なる神の右で私たちのために取りなしておられる。じゃあ私たちの心を励ますのは誰か、それはもう一人の助け主、慰め主、ご聖霊である。ご聖霊が私たちのうちに働かれるときに私たちは神様からの慰め、また励ましを受けることができるわけです。ですから この手紙を書いたパウロも実はご聖霊によって慰めと励ましを与えていただいて、彼はイエス・キリストのその救いをどんな困難の中にも伝えていくことができたわけです。だから彼は人の評価を当てにはしなかった。彼が一番求めていたのは神様が自分を評価してくださる。そして彼が求めていたのは地上の栄光ではなかったわけです。彼は走るべき工程を走り尽くして、今や私には義の栄冠が待ち望んでいる、そのことを彼は語りました。それは私たちも同じだと思います。この世の栄光、それは永遠ではありません。そしてこの世の栄光をもって私たちは天国に凱旋することはできないということです。しかし神様はその御国にあって冠を私たちに備えてくださってはやる、まあ、パウロは神様が善活忠なるしもべをよくやった、そのねぎらいの言葉をかけてくださる、それが自分の目指すところだと彼はそう言ってるわけなんです。私たちは誰から栄誉を求めるんだろうか。私たちもまた十字架にかかり罪を許し、そしてまた死の中からよみがえって命を与えてくださるイエス様が、自分の人生終わった時に善活忠なるしもべをよくやったと言われるならば、もうこれほど感謝のことは他にはないんではないかと思います。そして私たちが苦しみに遭う、試練を受ける、決してこれはマイナスのことではないってことです。実はそのことを通して本当の愛、真実の愛が表されるということです。もう香水も花びらから取られる、そういうことを聞いて私も一番最初は驚いたわけなんですけれども、ああ香水ってそういうもう花からできるものなのか、ただ単にきれいに咲いてですね、きれいにこう咲き香りを放ってそれで終わってしまうっていうんではなくて、実はそれがもう集められて凝縮されて、そしてその香りが抽出されて良いものになって香水となっていく、ああすごいなって思ったことがもうありましたけれども、神様は実は私たちを用いてくださる方であるわけです。そのことは16節にこの出ていますけれども、命から出て命に至らせる香りっていうふうにですねあるんです。命から出てくる、じゃあどこの命か、それはイエス・キリストの命です。復活の命です。その日の命を私たちは信仰によって与えていただくことができる。そして私たちの生涯は自分だけ命もらったらそれでいいっていうのではないと私は思います。神様はこんな自分をも愛して命を与えてくださった、そして生きる喜びを見出すことができた、やっぱりこの命を他の人にも分かち与えたいって思いが出てくるんではないだろうかと思います。ですから私たちが神様に仕える、奉仕をする、その原点はどこにあるかっていうと、神様が新しい命を自分に与えてくださった。それは肉体の命、この世の命ではありません。もう永遠の命、もうもっと別の言葉で言うならば愛の命、もう惜しみなく与えていく愛。ある方がキリスト教がなかったらこの世っていうのはとっくの昔に滅びていたでしょうってですね言う方がありましたけれど、私はある意味なるほどだなっていうことを思いました。なぜならばキリストの愛っていうのは相手の罪を許すっていうことです。相手の罪を恨みに思わない、それを完全に忘れて、もう何にもなかった、もうそのようにイエス・キリストは許してください。ですから私たちの人生の勝利、やがては天の御国に入っていく そのところでイエス・キリストが迎えてくださる。おそらくその時に自分の心の中にわだかまりとか失敗、そのことの心の痛みがあって、果たして大手を振ってですね、天国に入ることができるんでしょうか。しかしイエス・キリストは十字架で全ての罪を許してくださった。もう自分の心の中には一つも罪のわだかまりがない。御子イエスの血、全ての罪より我らを清める。本当に心の中に罪の責めが一つもない。そうであるならば、私たちは喜んで天の御国に入っていくことができると思います。ただ私たちは命を与えられただけでは終わってはならない。むしろ命に至らせる、そのことを私たちは今実際になす機会が与えられている。本当にそのことを私たちは受け止めるものでありたいと思います。それはその後に続いている言葉が私たちに示されています。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。パウロはそう言ったんです。このような務め、イエス様の愛と許しを伝えていく、表していく、それが私たちに与えられている務めではないだろうかと思います。まあ、私は一つの証を聞いたことがあります。まあ、中国での出来事だったと思うんですけれども、丘の中腹でですね、この田んぼを作っている人がいた。まあ、日本でも棚田ってですねあります。もう段々になって、まあ、その中腹で田んぼを作っていた。もう山の方ですから、水を入れるっていうのはなかなかそう容易ではない。でその田んぼのあぜ道の横には、まあ、小さい小川っていうかですね、水路が流れていて、そしてそこから水を田んぼに入れるために、この足で踏む水車をですね、それをこの回して、その小さい小川から水を田んぼに流し入れていたそうです。そしてその人が一生懸命、もう半日かかってですね、田んぼに水を張った。で翌日見に行ったそうです。なんと昨日入れておいた水が全く空になっていて、下の田んぼには水がいっぱいになっている。よく見たらですね、自分のその田んぼのところが崩されていて、そこから水が下に全部流れていった。一体誰がしたんだろうか。まあ、そこを修復してですね、また水を入れていっぱいに張ったそうです。でも翌日見ていくと、また崩されていて水がなくなっている。もうそれがもう4回5回。まあ、彼はクリスチャンで教会に行って、親しい人にもこんなことがあって自分は困っている、もうなんとかやめさせてほしいっつってですね、まあ、親しい友達にお祈りしてくれっつって、まあ、一緒にお祈りをしてもらった。そしたらその人が言った言葉は、まあ、クリスチャンだって言って自分が正しいことをして満足しても、それは本当の信仰とは言えないんじゃないだろうか。良いことをして満足するんだったら、別に信仰がなくてもできる。だからきっと何か一つの大切なことが神様は示そうとされてるんじゃないかと思う。まあ、それを聞いて、まあ、その人はですね、じゃあもう一遍お祈りをしてみるって言って自分でお祈りをした。そしたら、まあ、心にこう示されたことがあったそうです。そして彼はなんと翌日、まず最初に下の田んぼに自分の水車を持って行って、小川から水を引いてですね、その下の田んぼを水いっぱいにして、それから今度上に上がっていって自分の田んぼを水いっぱいにした。そしてまた水が少なくなると、温暖上に先に下の田んぼに行って水を入れ、 そして自分の上の田んぼに行って水を入れる。もう2倍の働きを彼はしたそうです。それから数日経った時に隣の人がやってきてですね、なんと自分が悪かった、もう突然入り込んできてもう泣くようにして言ったそうです。自分が水を盗んでいた、許してくれって言ってですね、駆け込んできた。まあ、彼はもちろん心よくそれを許してあげた。で、隣の人はなんでこんなことをしたんだろうか尋ねたそうです。彼は神様が自分に示してくださった、あなたの隣人を愛せよと、それが自分に欠けていたんだと。だから非難する、自分が怒る、そうじゃない。イエス様が自分を愛して一切の過ちを許してくださった、その愛で自分は愛するように示されたんです。まあ、隣の人は驚いて、なんでそんなことができるのか教えてほしい、まあ、一緒に教会に行くようになって、その人もついにはイエス・キリストを信じる、もう心から神様にお詫びをして、そしてイエス様を信じて救われた、もう本当にもう喜びの隣人になった、そういう話を私は聞きました。キリストの香り、自分が踏まれた時に一体自分がその内側から出てくるのは何か、命から出て命に至らせる香りです。パウロはそのように言ったわけですけれども、私たちもまた苦しみに遭う時に、困難な時に、キリストの愛が本当に内側から湧き出てくる、キリストの愛を私たちのうちに満たしていただき、その愛をもって愛するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、花の日を与えてくださりありがとうございます。どうぞまた私たちは愛の声を持ってこのキリストの愛の香りを放つものとしてくださるようにお願いします。何よりも自分の心の中がキリストの愛に満たされなければなすことはできません。神様が本当に心の貧しい、また愚かなこのものをもあなたが愛で満たしてくださり、そしてまたキリストの香りを放っていくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。